everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー Tomoko です。ハッピー探訪、マヤガジャへようこそ。マヤガジャはサンスクリット語で魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。マヤガジャエピソード56。今回のゲストはハワイ在住、作家で日本におけるドルフィンセラピーの第一人者の野崎ゆりかさんです。ゆりかさんは日本の大手広告代理店に勤務中に、ハワイの海で野生のイルカと出会ったことで人生が大きく変容。10年勤めた会社を退社し、2000年にイルカといつでも泳げるハワイ島に移住します。そして日本におけるドルフィンセラピーの第一人者となり、イルカやハワイアンデトックスの本を10冊近く出版。また米国フロリダ州認可バーブラ・ブレナン・ヒーリング4年制短歌大学を卒業。認定エネルギーヒーラーとしてドルフィンセラピーやライフコーチングを行っています。またハワイアンデトックス創設者として、心と体と魂を浄化、ナチュラルな食とライフスタイルを提案しています。それでは、インタビューをお楽しみください。ゆりかさん、このレムリアっていうのがまたこうたくさん出てくるんですけど、ゆりかさんがレムリアとのご縁というか、つながってるっていうことを認識したのは、いつ頃からですか？
そのイルカと泳いで、初めてイルカと泳いだ時に、そのイルカと泳いでる人たちがものすごくその愛と平和を旨として生きるっていうところに立ってる人たちだったの、でもまあいろんなストラグル、人生あったりとか、競争やなんとかしてサクセスしたり、いろんなことがあったと思うけど、でもそこの意識に到達しているような人たちがイルカと泳いでいるからよなんて言った時に、私の中でそのイルカのエネルギー、自分がイルカと泳いでこうエネルギーがアップしてすごく平和になる、それとそういうあり方、そういう社会、っていうのはちらっと聞いたレムリアってこうだったんだろうなって思ったの。だからその意識に行く一つの道として、このドルフィンスイムっていうのがあるっていう感じ。だから単なるエンターテインメントやアトラクションでイルカショーとかっていうの全然違う意味があるっていうふうに思って、そこからレムリアっていうのがなんかすごく身近に感じてて、
じゃあレムリア時代にこう前世ゆりかさんも、
そうなんかね、私このハワイとかイルカと泳ぎ始めた頃にヒーリングとかしてくれる人とか行くじゃない、そうするとなんかあなたのところにこうイルカがこう乗っかってるんだけどとか、ヒーリングしてたお腹にイルカが乗ってたとかすごい言われて、
見えるっていうことなんですね。
見える人たちから、ここになんか泳いでる、アシカみたいなイルカみたいなのが泳いでるとかよく言われて、でやっぱ過去世ですごくイルカ、でそういうところからそのスピリチュアルな世界、多次元的な世界のことをちょっと興味を持って、そうするとやっぱり自分はそのイルカだった過去世は もちろんあって、この間出会ったチャネラーの方が、レムリアの時あなたはマーメイドでしたって言ってくれて、ですごくご縁のある女神やペレ そのレムリアの時代、そのイルカと人が一緒にね、そのレムリア文明を一緒に作っている、コミュニケーションとって、うん、でまあマーメイドっていうのもいたんだね。
うーん、
で深い海に潜って地球とお話をしたりして、まあ人々のと一緒になんかやってたみたいだよ。
へえ。で、うん、ご縁のある女神が火山のこのハワイ島の女神のペレダっていう、
うん、でも私なんとなく分かる気がする、
うん、
すごくして、
うん、分かるっていうのは
時々ミニペレとか言われて怖いらしい
ですけど、じゃあ情熱的なっていうパッション、
そう、ね、パッションでちょっとショートテンポ
私もです
ファイヤーっていう、うんうん、そんな感じがすごく、
へ
すごいね、ペレ、女神ペレ、
そうですね、う
ん、って言われたけれど、うん、でもやっぱり海の中の世界をに私はもっともっと人に慣れ親しんでもらって、知らないともったいないと思っていて、うん、海に入るとやっぱすっごいクレンジング、
うーん、
すっきりするし、お肌もすっごい強くなったりするし、
は
い、うん、そういう点で今回はそうですね、あの人と海とかイルカの世界をつなぐのがライフワークなんだけど、
うん、じゃ あのこう今後例えば これをやりたいっていう大きな何かこう望みだったり願い夢っていうものは、こうなんか 海とかドルフィンとかとかかっているとそういうものがもしかしたらなくなってしまうのかもしれないですけど、
結構物欲なくなっちゃったけどだけどやっぱりこう、そうですね、みんなが喜ぶその変化を見守りたい、うん、そこに関わっていたいなって、何かやりたいなとは思うのね。
じゃあ人のこう目覚めだ、魂の目覚めを、そこをに、まあこう
海辺で待ってて、うん、こっちだよって一緒に
いざなうっていう、
うんうん、で本当に一人どんどんとそのカプアロハとかイルカの意識にチューニングして、それをこう地上に広げていく仲間を広げたいっていう感じ。
なるほど。カプアロハってこの、うん、やっぱりこうこのマウナケアのね、こう動きがあるまでこう再びこうあまりこう出てこなかった、うん、こう日常の中でね、うん、言葉がカプがこのセイクレット、こう非常に尊いとか、
うん、
何でしたっけ、セイクレットって日本語で何でしたっけ、どう忘れちゃった、神聖なアロハということで、こう、うん、ね、こうマウナケアでもこの、まあ、プロテストではあるけれども、プロテストではなくその愛と祈りを持ってそこにただいるっていうことで、こう暴力はないしてはダメだとか、あの聖地だからこう何でしょう、お互いを思いやりとか、そういったこう決まり事が ね今ちょっと若い人たちのためとかいろんな人たちのためにこうカプアロハということで、まあルールというわけじゃないんですけど、こうお願いみたいな形になりますよね。
もうでも本当に素晴らしいリーダーシップを見せてくれていて、なんかこう戦いのエネルギーではなくて、もうそれを自分が生きることで見せてくれて、
影響
力を与えていくっていうのが素晴らしいね、うん、からそのムーブメントと本当に私の中ではイルカがすごく連動してるんですよ。で日本では今やっぱりイルカ漁っていうのが復活しちゃってて、
そうですよね、
はい、伊東とか胎児で今現在地球の日本でイルカの漁ですね、ハンティング、そして生け捕りで売買、それからまあ食用でとか、あの見せ物を触るためとか、まあビジネスの道具として、だからそういうことがまたぶり返しているね、クジラの捕鯨が始まったりとか、どうなってんのっていう、だからその夜明け前が一番暗いっていうけれども、まあそういう状態なのかなって思っていて、でもやっぱり私たちが目指すところはそのイルカのように生きていく、愛、自分の愛と真実に目覚めて自分の真実を生きていく、っていう方にもう始まっている新しい地球がね、そこにこうチューニングをして移行していくところなのかな、ちょうど。
なんかこうマオナケアとそのイルカの、そのこうイルカのこうその捕獲とか、マオナケアにこう星座に巨大な展望台を建てるとか、でそのこのちょっと夜明け前のちょっとまあこうダークな、ダークというかそのネガティブこうなことが起きているけど、それは目覚めのもう直前だからっていう感じに感じられますか。
もうあのね、イルカのことに関しては、実際に野生のイルカと泳いだことのある人が、うん、その水族館のイルカと野生のイルカの違いとか、どれだけイルカが知的な生命体でどんだけ虐待を私たち知らないでやっちゃってるかということを伝えていかないと誰も気がつかないじゃないですか。
そうですね、
うん、だから今、マオナケアで起こっていることとかを私たちも体験したことを伝えて、シェアしていかないと広がっていかない。だから一人一人がね、やっぱり違いを作っていくことができるよ、ね、私たちが本当に行動するときだなと思って、全部つながってるんだろうね。
本当ですね、うん、やっぱりこう人って知らないことに関して否定 しがちだから、やっぱり知るってことが大事ですよね。
本当になんか利害関係があったりすると真実が見えなくなるじゃない。
そうですね、う
ん、だからみんなそうですよね。お金とか 権力とか関係して自分の真実からずれたりとか、
そうですね、
そこを本当にこうね、一人一人もうせめぎ合いだよね。なんかね、
本当ですね、あの、うん、マオナケアも特にこう日本の企業、アメリカ、カナダ、中国、インドがこう関わってて、こうものすごい巨大な出資をして、この30メートルの巨大病院望遠鏡を建てっていう、う
ん、もうなんか決まっちゃってるとかってから、
そうですよね、
無理だよとか言ってる人もいるし、
そうです
ね、でも無理じゃないかもしれないもんね。
そうですね、うん、このこうマオナケアにこう登る山のふもとに、そのネイティブハワイアンのこう長老たちだとか、うん、こうもう80日間そこにこう寝泊まりして、うん、で朝昼晩フラの儀式チャンティングをしっていうね、私たちみたいにこう一般の人もこう、うん、その儀式に参加し、うん、一緒に祈りっていうことを続けてるから、こうそこへの道が今あのこう観光とかでも行かれなくなってますよ ね、
う
ん、
ね、
でもこの動きでこうハワイだけじゃなくて世界中の人たちが今こう目覚めて、うん、こう本当に大事なのはさっきのゆりかさんのお話してた愛と真実だっていうことに、うん、こう移行している、本当歴史的な瞬間かなってすごく思いますね。
本当に素晴らしいよね、あそこの言っていることとかね。
そうですよね、本当に来てほしいですね、日本の
皆さん。なんかディカプリオさんとかマドンナさんとか来てほしいね。
そうですね、
どんどんどんどんね、
うん、SNS ではね、こう支持してくださってね、ディカプリオさんとか
ね、
どんどんね、やっぱりこうハワイを好きな日本人の方もとっても多いし、フラやハワイ文化をたしなんでる日本の方すごく多いんですけど、うんうん、やっぱあの私もフラをずっと十数年踊ってきてて、あそこで初めてフラの源流というか儀式フラっていうものが、そもそもが神のため、あの自然の神々のために踊るものっていうことが、こう今回今までずっとこう儀式フラ踊ってたのに、うんうん、初めてちゃんとマオナケア のために踊るっていう、うん、そのふもとでっていうのをこう毎週踊ってると、
ね、
これが本髄だったなってことをこう立ち戻る、ね、原点に戻るというか、
ね、うん、それであの私は本当フラとかも2年半しか習ったことないしフラ文化もほとんど知らないけれど、だけどあそこでいるクプナたちも日本に行ったらものすごい有名な方々が、
ね、
普段着で、
うん、
普段着ですよね、本当に
本当に
もうあれなんかジャージー
みたいな感じで、ジャージ
ーだけどもそういう格好とかじゃなくて、もうドーン
って、すごいですね、
すごいものが吹き飛ばされそうぐらいのパワーでものすごいよね。だからもう本当格好じゃないし、なんかここの内側のものが
本当ですね、
うん、そこにもう本当に集まってる人たちも愛と真実とで、
本当です ね、
そのエネルギーが圧倒的だから、あの伝わっていくんですよね。
なんかこうメリーモナークとかフラの、ね、コンペティションとか大会で見るクムフラたちがまた別の顔っていうか、もう本来のこうフラの師としてこうチャンティングを本当にこうマオナあワーケワーケアのこう天空の父ワーケアに捧げるっていう、こうすごいものをこう目の当たりにしちゃうと、もうあなんかまあね、こうこれが本当のフラなんだとか本当の祈りなんだって思う、分かりますよね。あのこうハワイに暮らしてて海とかに使ってたりするとこう他のこう人間的なこうなんでしょう、チャレンジングなこととかってどんどん薄まってくるのかなとは感じるんですけど、今まで結構これは人生の中で本当にどん底に落ちたっていうような経験ってありますか？
ある
ありますか？
あるね。もうあのハワイ島って破壊と創造の島って言うじゃないですか、はい、でまあ私なんか東京で生まれてなんだかんだあってもこう守られてきた、うん、日本人にこの時代生まれてるっていうのはある程度祝福ですよ ね、
そうです
ね。そのゲットとか、
はい、
もうすごい飢餓とかを体験しないで済むある程度ね、うん、まあそうやってなんかぬくぬくと来たと思うんですよ、一人っ子だしね、うん、でハワイ島にイルカに導かれてこっちでやってきて、あこういうところに住みたい、イルカと日常から泳ぎたい、うん、でみんながやってくるような場所も作りたい、ね、自然の中で暮らしたい、うん、そういう夢があって、でハワイ島来て、でそういう場所を作ったの、ドリームランドコーヒーファーム、うん、ゲストハウスってね、でイルカと泳ぎたい人が本当にやってきて、もう楽園だなって思ったんだけど、やっぱり9年目にはもう売却しなくてはいけないことになって、うん、で離婚することになって、うん、でこれは本当に奥が深くって、私も理解するのにすごく何年もかかったんだけど、やっぱりうんと光と闇、
うん、
うん、の何か一つの、うん、象徴だなと思う。ものすごいこう幸せの絶頂でなんかガッチョーンみたいな、
うん、
ですごくこう理解に苦しむけど、やっぱり人間でもブラックマジックとか使える人いるじゃないですか、うん、そういうちょっとスピリチュアルなあのグルと出会ってしまって場所を取られそうになったりとかいろいろあって、
うん、
で結局私たちの夫婦も未熟だったから別れることになっちゃったんだけど、その時に自分の夢とか、それから自分の、まあ、お金も随分なくなったし、
うん、
それからアイデンティティ、
うん
うん、動物たち、子供のような犬や猫も手放すことになっちゃったし、旦那とも別れることになっちゃったし、うん、なんか生きる望みもなくなっちゃったし、結構なんか生きる屍みたいになった。スピリチュアルクライシスが2009年ぐらいに、
10年ぐらい前に、
うん、でそれでまあそれでもなんかこう一応マスクして大丈夫なふりしてこう仕事したりとかやってきてるけど、うん、自分の中もちょっともうデッドな感じ、
うん、
ハートチャクラもみたいな で結局いろんなことも重なって2014年にオアフに行って自分のヒーリングと、うんうん、それからちょっと骨休めをさして、
うん、
日本に帰ろうかなとも思ったんだけど、まだその踏ん切りはつかずに、うん、ハワイのをちょっと島を変えて環境を変えて、
うん
うん、いたんですよね、うん、で今10年ぐらい経ってだんだん戻ってきたのか自分が、うん、それでこの度何回もハワイ島には戻ってきてるけど、もう引っ越しするエネルギーがなかった。
なるほど、
うん、でもうここに戻ってくることもない、訪れるけど住むことはないかなと思ったんだけど、
うん、
今の状態気持ちは、うん、あの1年か2年か5年か分かんないけど戻ってこようって、
は
あ、もう一回この海の近くでイルカと一緒に、
うんうん
うん、皆さんのなんか変容のお手伝いを、やっぱアンフィニッシュな部分が自分の中にあって、それをやってやりたいなっていう気持ちがあるのと、
うん
うん、あとやっぱマウナケアっていう今起こってるムーブメント、うん、この素晴らしい体験を、うん、もっと受け取りたいな私もって。
そうですか。あの、うん、オアフでの生活はやっぱりここのハワイ島の生活とこう何が違いましたか？
うん、やっぱり島が違うとエネルギーが違うじゃないですか、 それぞれね、あそこはやっぱり人種の留守番でいっぱい人がいて、すごい人の活気はあるけど、ちょっと自然が遠い
ん
ですもんね、
うん
うん、この島は人が少ないけど自然があって、
はい、
邪魔する妨害電波もあまりないから自分と直面することもあるじゃない、
はい、
だからすごいオーセンティックにでいられるみたいな、
うーん、うん、
かハワイ島がまあ14、15年、ね、通って10年住んで14年ぐらいだったから、やっぱりそこがすごく好きみたい。
うーん、うん、あのオアフ島イメージなんですけど、あのこうハワイ島に比べると大都会で、
うん、
こうたくさん高層ビルも、まあ、ワイキキとかダウンタウンにあれば、
うんうんうん、
高いビルもあるし、
うん、
で日本の方も多かったり、そういう、 こう日本人コミュニティみたいに、ちょっと東京まだ行かないですけど、東京に似たこう同じコミュニティというか、その街みたいなこう人間関係とかあったりするんですか？
うーん、私はあんまりそういうのにあんまりつながっていないかな、うんうん、オアフで、うん、
あ、なるほど、
ね、うん、皆さんなんか忙しい、すごくすごい忙しくって、ハワイ島とかだと割とこうフリーな感じ
で、そうですね、みんな時間が
なんか空いてるよっていう人が多いけどあのちょっと会わないとか言ったら2週間先までもういっぱいとか、うん、みんなすごい忙しい、スケジュールいっぱいで、
いっぱい、
うん、だから暇な人はみたいな感じで、
そのや
っ
ぱ
自分の中のどっかリズムがあの結構メロなのか分かんないけど、
うん、
あのやっぱりオアフはもっとこう仕事で活気がある方が、そういうのを求めてる人が多い、
うん、
こっちは割とリタイアしたりとか自然の中でこう自分の何かやってることを深めたい人とかが多くない？
そうですね、あとこう、うん、ヘルスコンシャスでスピリチュアルと、うんうん、自分のスピリットとつながりたい人とか、つながってる人とか、
だからずっといる人もいるし10年ぐらいで出てく人も多いけど、
はい、
あのそういうニーズをあのすごい引き寄せる島ですよね、ハワイ島は、ね、
そうですね、う
ん、私もオアフ島にいてたくさんの人と出会ったりとか、あの楽しいイベントがあったり、そういうのが必要だった時もあったんだと思うけど、あの今はもうちょっと自然の中で、うん、なんかこうちょっと統合するような時間が欲しいかなって、
なるほど、
いうふうにな
ってき
た
のかもしれない。シフトが、うんうん、あの元ご主人の方はアメリカ、あのハワイで出会ったアメリカ人の方だったんですか？
そう、ハワイ島で出会ったアメリカ人、うん、今でもオーシャンビューあたりにいるみたい。
あ、そうなんですねじゃあ、 あのこうおその方とのこう結婚生活はこう言葉とかこう問題はあったりとかはありました？
うん、最初の頃はあの英語を喋ってると夜8時ぐらいになるともう疲れちゃって、もう夜8時以降は脳波がツーみたいなこれ以上は無理とかね、
プチって切るっていう、
うんうん、でもまあ相手が結構ゆっくり喋ってくれればなんとか9時までとかねそんな感じだったかな。でもやっぱり人間の中でもすっごいこうあの喋るコミュニケーション力のある人とそうでもない人ってあるじゃない。
そうですね、う
ん、あの日本人とか英語がそんな達者じゃないとスローダウンして喋れる人と関係なく喋って、
はいはい、
You know? You know? とか言って分かってないよってだからそういう点ではそういうコミュニケーションの力のある人だったから助かったかもしれないですね。
なるほど、じゃあ結構その、うん、こう結構国際結婚もあの私もそうですけど、うん、やっぱりこうあの国も文化もバックグラウンドも生まれた環境も育ちも違うから、やっぱりこう、まあ、同じ日本人同士でも結構難しいところあるけど、こう、ね、言葉が違うとさらに、ね、
そうよ、だから子供とかがいればなんかこうがかすがいじゃないけどね、つなぎ止めるものになるかもしれないけど、結構私のところは子供がいなかったから、うんうんうん、やっぱりこう方向性とかだんだん変わってくるとね、お別れっていうことにもなりやすいし、
はいはい、
やっぱり共通言語じゃなかったり共通文化コモンセンスが違ったりとかはあるじゃない、
はい、
文化が違うと、だから難しいは難しいと思うね。
そうですね、
結婚ってね、若いうちに結婚すればあれだけど、 もう50代になってからなかなかね。
いやでもあのいやいやいや、ね、結構アメリカとかこう、まあ、4,5 回とか普通とはあれですけど、結構やっぱりそういった意味でこっちの方って正直こう、日本だとじゃあ例えばお互いこう合わないのを蓋をしてそのまま続けるってことに継続は力なりに重きを置くじゃないですか。でもこっちの人ってそういうところもちゃんと自分と対話して、自分に心地いいか心地よくないか、お互い一緒にいて心地よくないのか、なんかそこをちゃんと見て、子供がいてもあの、まあ、別れるし再婚するしってすごい
違いますよね。
違いますね、やっぱり、あのそこで考えさせられるのがこう、日本みたいにこうでなければいけないからそれを我慢して生きていくのかとか、ちょっと面白いなってこう思います ね、
そうだね。日本なんかもう友達みたいになっちゃって空気とかいう夫婦の方多いけど、多いです、ね、ある意味羨ましいなと思うけど。
そうですね、そ
っち激しいもんね、なんか白か白かみたいなね。そう、
本当に空気ってことはあまりないですよね。
で痛くても向こうがあのこう恋ラブなエネルギーが入っちゃうと、もうガーってきて、
そうです、ね、
友達じゃ満足しないみたいになってきて、じゃあもうゼロみたいなね。
そうですね、
なんかこう中庸の心地いいところでこう維持するのは難しい
から。そうですね、わかりますわかります。
難しいわ、ね、私だから日本人がいいな。
日本人がいいですが
日本人なのでみたいな。
そうですね、ね、結構あのこうやっぱり今こういろいろこういろんなその自分もの本質で生きていると、その一緒にこうそうやってソウルメイトと呼ばれる人だったり、一緒に時間を過ごしていく人たちって変わってきましたか、随分と。
うん、変わってきてますよね。だからあのルイは友を呼ぶってなってくと、すごいその何エアみたいななんかあの誰かに合わせてとかじゃないし、うん、なんかこう上限設定したその窮屈の中で合わせてとかでもなく、自分の本当に望むところを求めて生きていくっていう風になって いくと、そういう人が周りにどんどん増えてきて、そういうことをもうすでにやってる人が見えてきて、すごく刺激を受ける、インスピレーションを受ける人といたくなったりとか、自分が変わってきたと思うんですよね、うん、だからあんまりすごいなんかこう、まあ、あんまりにも違う人とはあんまり合わなくなってきてるかもしれないですよね。
こう波動が違うからこう、うん、
接点がなくなってきて、目とか耳に入らなくなっていくっていうのはすごく起こってませんか、現代。
そうです ね、 ね、そうですね、
うん、SNS とかでもたくさんの人やってるけど、自分のところに上がってくるのってお互い見入ってるかチェックしてるかっていうところで、
そうですね、
上がってくるから全然違うこととか の、 あのことをやってる人の情報が入ってこなくなるっていうか、いう感じもあるなと思ってて。
そうですね、
なんかある程度、やっぱりこう自分にとってインスピレーションをくれる人とか、その前向きに何かすごい打ち込むものを持ってる人とか、はい、すごく魅力的に思う、でそういう人にやっぱり引き寄せられてるし、そういう人が周りにもいっぱいいるなって思いません？
思います ね、 ね、あの本当にハワイ島なの、ハワイ島だからなのか、そういうふうにこうシフト自分がしていってるからなのか、両方なんでしょうかね。
そうですね、私も年に2回は日本に帰るライフスタイルをずっと続けているんだけれども、はい、本当に日本でもね、やっぱりすっごいみんな進化変化してて、私の周りの人が、はい、そういう人が目に入るんですよ。だからすごいと思って、
日本でもあのこう年に2回講演会とかトークショーとかリトリートとかされてるんですか？
リトリートはハワイ島が多いんですけど、日本では ちょっと時間がないからね、
はい、
うん、で、あのセミナーとかお話し会とか、
うん、
うん、あります、じんまりやってるんです、うん、
その、 あのリトリート、ハワイでのリトリートして日本でのセミナーとか、
うん、
あの情報はウェブサイトにゆりかさんの、
そうですね、
www.yurikanozaki.com に行けば載ってますか、
うん、はい、一応サイトがあります、ね、ちょっとこれからまたどういうふうに、ね、変わっていくと思って、
はい、
変わり変化が激しいから、
そうですね、
うん、追いつかないところがあるんですけど、はい、まあ、Facebook だったりブログとか、うん、メルマガとかでアップデートしてます。
近々の予定で決まってることはありますか？
近々は、あさってからオアフに戻り、10月の23日から11月18日は日本で
、
はい、鎌倉を拠点にいつもしてるんですけども、
はい、
あのそこで、まあ、デトックスやったり、
はい、
あのセミナーお話し会とかをやって、で、まあ、オアフにまた11月末戻り、12月中には戻ってきたいかな、
ハワイ島で、
うんうん、で冬はあのレトリート、
はい、
1、2本やるかなって、
ハワイ島で、
はい、
でそれもこう、フェイスブックもされて、
フェイスブックもゆりかのざきでやってます。
じゃあフェイスブックか、
うん、
ウェブサイト、
そうですね、
ゆりかのざき .com、ぜひそうですね、今日本当にお忙しい中ありがとうございました。
本当貴重な機会を
ありがとうございます。いや、ありがとうございます。本当にマウナーケアでね、しょっちゅうお会いしてて、うん、あのこうゆりかさんの話、お名前は聞いてたんですよね、去年ぐらいから、
うんうんうん、
で誰から聞いたかもう忘れてしまったんですけど、でそしたらこうマウナーケアで自然とお会いするようになって、うん、ね、こんなに、
そうハワイ島に帰ってきたのが7月16日だから、ちょうどマウナケアがあそこでやり始めたのが15日か16日、
その日ぐらいですかね、その前後ですよね。
そうだからヒロに入ったから帰りに寄ってチラッと見て、またすぐ戻ってこようと思って、同じね、同じ頃でしたね。
そうですね、本当に
そこで本当にトモコさんとも
よく本当にあれって、あの私も7月日本に帰ってて、8月から毎週このうちのフラ の、 あのこうグループで毎週日曜日上がってるんですけど、それでもうしょっちゅうあれ
こ
うあれとか思って
この間ね大変なんだけど、でも本当に来る価値があるなと思って、この後も行くよ、
今日もこの後も行くんですね。そうですか、そうですか、そうですか。じゃあまたね、山で、あの、ね、会えるのが楽しみです。あの最後に、あの聞いてるリスナーの方々に、うん、あの自分らしく生きるための秘訣というか、こう生きたいけれどもこうちょっと怖いって一歩踏み出せないという方にこうアドバイスいただけますか。
うん、マウナケア行って
みたいな。マウナケア、イルカと泳ぐかマウナケア。
そうね。うん、本当になんか体験がいいかなって
感じるっていう、うん、あの私例えばあの私なんですけど、海水が怖いですよね。なんかよく昔こう霊能者に見てもらった時に、水に沈んだ都市の神官だったことがあるって言われて、
う
ん、
じゃあレムリカ、
レムリカでその時にこう自分はこうこう水に沈むんだっていろんな人に言ってるけど、その時 の、 あの権力者たちが聞いてくれなくて、そのまま沈んでいったっていう記憶があるとか言われて、だあんまりハワイにいるのに膝ぐらいまでしか使わないんですよ。こうもう10年で住んでて首まで使ったことって10回もないぐらいです。
本当ですか？今度よかったらホナウナウにいらっしゃいますよ。マーメイドポンドで使って、
うん
うん、あのタイドプールとかで使って少し慣れて、でイルカなんかが来ちゃったらもう恐れとか不安がぶっ飛んじゃった
り、ぶっ飛びますか、
うん、でやっぱり海、水の惑星じゃない、うん、だからなんかそれをなんかリリースできるといいですよ ね、
そうですね。
安心して仲間がいるとすごく恐れとかがなく軽減されるから、うん、仲間がいて浮き具があって、でこうちょっと海の中見たらなんか変わるかも
ね、変わるかもしれないですかね、うん、 本当にこう温泉行ってももう3分か5分で出てきちゃう。
面白い。本当ですか。
濡れるのがそこまで怖いというかありますね。こうケアラケクはもうあの友達でこう海で出て、
うん、
こうボートでこうチューブみたいな、
うんうん、
あれでこう シュノーケリングの あれも口に入らなくてそのちょっと浮いて恐怖のまま出てきたっていう。
そっか、海はねちょっとケアラケクとか深いしね。
そうですね、う
ん、だからなんか池みたいななんかタイドプールがいいね。
そうですね、
水浴びから
ちょっとずつ、
うん、
分かりました。
私もアトランティスではなんか新刊だったって言われてあるから何かご縁があってそういう機会一緒にね、
ね、
うん、
つながりが楽しみです、うん、なんか本当にハワイ島に今いろんなこうその2020年のこうレムリアとか虹の戦士とか、うん、そういうキーワードがいっぱい出てくるんですけど、なんか面白いことになりそうですね。
本当ですよね、はい、うん、すごい楽しみですよね。
楽しみですね。
私たちが言う、ね、望んでいる地球がもうすぐなのかもしれない。
そうですね、
うん、
今日は本当に忙しい中突然ね山の上ですいませんインタビューをってマナケアでお願いしてありがとうございます。いや
本当にありがとうございます。こちらこそなんかすごい整理ができた、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組からのお知らせです。ハッピータンボーマヤガジャオンラインサロンがいよいよ来月スタートします。自分の望み夢を大なり小なり片っ端から一緒に叶えていこうというそんなオンラインコミュニティです。一人だと不安だけどみんなと一緒なら心強い。ご興味ある方は www.mayagaja.com からメルマガ登録をお願いします。それでは次回まで。アローハー。